ジオもっこもこパレード。
あ、さっき喋った
。別に喋った
。ちょっと待っちゃった
。なんか気まずくはない。
なるほどね。
本当ですか。
なるほど。
はい、というわけで、かきやさすラジオのお時間でございます。公開録音、今回も長者町ラビットをお借りしまして、ゲストも前回に引き続きこの方です。
はい、薬師寺陽一です。どうもよろしくお願いします。
はい、そしてレンガ堀尾と
DA の池上です。よろしくお願いします。
はい、
まあ、その1本目とこの2本目の間にあのオフトークしまして、
はいはい、
あのブルーベリー農園の荒地の魔女の話はやっぱ伝説でしたね。
いや、もう伝説だった。
いや、これはまあオフトーク、まあ、これ会場限定でございますので。
いやね、あれ聞けないのはちょっと惜しいですけれどもね。
損してますよ皆様。
まあ、そういうことがあるんでね、あの、やっぱ気になる方は現場まで足運んでいただいて、
ぜひね、来てほしい。
石投げられますよ。大した話してねえし。何だろう。
こんなに金払えるかよ。
魔女コントやめろ。
魔女コント
はね。
いやね、
うん、いやでも僕はね、ちょっとやっぱヤクさんと池上さん仲良くなっていただけたら嬉しいなって。
いや、確かに僕はね、あの池上さんの印象が、うん、あのオリンピックの夏フェスで、うん、ネタの時間ずっと歌ってた。あれが衝撃的で。
演歌歌ってた人です
よ。演歌歌ってたから、うん、もうだって丸々ずっと演歌歌って終わったでしょ。
そうでございます。もう未だにあのその歌を歌ったことをその歌手の方に褒められますから、
ね。はい、あ、その人は嬉しいでしょ。
そうですね。池上くんはな、もう大阪演芸場でも僕の歌を歌ってくれたし、そのなんか名古屋のなんかその野外のステージでも僕の歌を歌ってくれたんやって。そうでございますって。その衣装ももらいましたんで、その衣装も、
衣装も、
そうか言うて、ありがとうな言うて。
へえ、うん。
あの謎の。白の
白、真っ白のね、
真っ白のね、衣装着てね、
はい、でその今ここ爪にあの通天閣の貴公子って入ってるんです。その方なんですよ。
あ、なるほど、はい、通天閣の貴公子、あ、この方なんですね。
はい、もうそうそうそう。
いや、めちゃくちゃ大ぶりなボケ好きだわと思って見てました。
あ、確かに、ちなみにどんな歌でしたっけ。そう、
まああの演歌、演歌はしてないんですけど、うん、あのまあ言うたら、なんか別れた、まあ、恋人みたいな人を思いながら、
うん、
あ、まあ、時が過ぎていくみたいな感じの歌ですね。
あ、うん、そういう内容なんですね。
内容としたら、はい、
なぜ歌おうと思ったんですか。
いや、そうね、ネタ時間いっぱい歌でしたもんね、全部ね。
だからそのもう言うたらね、そのキャリアも重ねてきたら、
うん、
ネタを、まあまあ、結構考え方が僕は天の弱で、芸人をしてるからネタをする機会は今後も多分あると、うん、
なるほど。
でこれまでずっとしてきてると、
うん、
で歌僕めっちゃ嫌いなんですよ。歌
嫌い、歌嫌いなんだ。
めっちゃ嫌いなんですよ。
歌嫌いなんだ。
下手でもなく、うまくも歌えない。
あ、
かといって面白くも歌えないから、一番苦手ぐらい、
あ、
まあ、まあ、ダンスするぐらい同じぐらい苦手です。
あ、なるほど。
なので今後ずっと僕は歌は歌い続けることはない、
うん、
っていう選択肢やったら、やっぱそれやったらここで歌歌いたいなっていう。
あ、なるほど、うん、その夢を一個叶えたわけですね、
みたいな。で、その言ったら今後ずっと喋れるし喋ってくれると思うから、
うん
うん、僕も喋れるし、うん、周りも喋りやすいから、
うん
うん、あれ何やったんですかみたいな、
まあまあ、まあ、マジで何だったんだろうな。
そうそう、って言ったら引っかかり突っかかりを作ることが好きなので。
だってあれもう本当舞台袖の芸人がめっちゃみんな突っ込んでましたからね。
な
んだあいつ。あのその時にちょうど大阪の花井東平さんっていう松竹の芸人さんも袖にいて、うんうん、もう俺花井さんに俺怒られました。
怒られたんだ。堀尾くん、
堀尾くんがね、甘やかすから、あれ、あれがああなるんだよ。あかんだよ、あんなの。
怒られたんだ。
堀尾くんが名古屋で甘やかすから、あんな化け物が出来上がるんだよ。俺普通に、お前、兄さんも兄さんで大阪で甘やかしたじゃない。
いやー、そうそうそう、でもあれはめちゃくちゃ衝撃だった。
ほんまに天邪鬼ですよね、池上さんは、
う
ん、
っていう考えの仕方をするので、だから、
なるほどね、
まあ、まあ、その売れ線の思考ではないです。だから、
いやー、うん、いやでもすごい好きですよ、うん、もうあのみんながネタしてるのを大ぶりに使って、
うん、はい、そういうことです、そういうことです、はい、
なるほどね。
まあだから若手からしたら嫌いなタイプです。だから若手からすると。
あ、そうなのかな。
ネタしっかり作りたいタイプからしたら、まあ、一切尊敬できないというタイプ。
あ、なるほど、ね、
コンビの時はだから別に普通と言いますか、ちゃんとそういう
めちゃめちゃ漫才やってましたから、
うん、ああなるほど、
めちゃめちゃ漫才してたからこそ M1 グランプリで勝てないことが分かるので、うん、なので、まあ、その寄せと競技用の言うたらストイックな漫才やっぱ全然違うもんじゃないですか、うん、もう同じもんにしたら絶対違うもんやし、
確かに
ってなったら、うん、もう僕が考えた結果はじゃあ M1 ではこれしようと思って、うん、花フックで漫才してました。
ああ花フックで、
はい、2分間漫才する途中で花フックして、
うん、
でこう花引っ張ってこうなんか言うたらこうイダダダダダンでリアクション芸するみたいな、うん、でこの花フックのこのところにゴムパッチンのゴムをつけてるんですよ。
あ
でこう引っ張ったらグーって伸びてきてこれを紙しもで見せてから離してパチンみたいな。
新しい道具発明してる。
何紙しもで見せるっていうあの技術だけは
技術ただただこうね縦に伸ばしたら長さだけなんか体感として多分奥に行ったんかなって奥行きだけしか分かるけどこれやっぱちゃんとこう紙しもでね
やったらんと、ね、うん、こう長さがちゃんと分かるから
うでこういうた真正面向きながら紙しも切られたらこう鼻がブリンってなっちゃうんでちゃんとこう紙しも切るときはゆっくり顔を振るんですよ。だから
あなるほどねこう
鼻服されてる側も
平行になるよね。そうそうそう力と
痛い痛い痛いって
なるほどね、
うん、っていう芸をしてました。
みんなが漫才の間がどうこう言ってる間何考えとるんですか。どうやったら鼻フックを綺麗に見せれるかじゃないんですよ。
だからその漫才はそこでしか見れないんで、僕らのことを押してくれてたお客さんも見ることが不可能な漫才を M1 で見れるんですよ。
なるほど、ね、
ゴリゴリの新ネタ。
いや確かに新ネタだ、
うん、ゴリゴリの新ネタだから劇場でもかけたことないゴリゴリの新ネタを M1 のたった1回戦だけに合わせて、
でまた相方さんが ね M1 でつけてたかどうかわかんないですけど、うん、あの本当に SM の、うんうん、ね M 男が着るラバースーツみたいなの持ってるんですよ、ね、
持ってる、
あ最終的にあの馬になるんですよね。
そうそうそう、
あ
で馬のなんか被り本するんですよ、でなんかこう、うん、言うたらあの TM レボリューションの西川さんみたいな感じの言うたらあ、まあ、イメージしてもらったらいいですよ。
なるほど、
でそれゴムの被りもがあって、
うん、
でまあ言うたらわりかし気触れてるんですけど、
うん、
あの寄席の劇場なんですけど、うん、あの芸歴が若いからその被りもんした当時の相方がトップ出番であの、うん、前説してました。
前説に向いてんのかその
学校ピンとスーンと立ってどっから来ましたかとか言って、い
やいやお前お前がだよ
お前がどっから現れたんやみたいな。
お前がだよだもん、うん、なるほどね。
そうそうそうそう、
いやいいなそういうのね。
いやでもだから、うん、ヤクさんってマジックするんですよ、うん、はい、なんか、なんて言ったらいいですかね、
まあ、マジックというかマジックのパロディーみたいな
のやってるんで、だからそれこそ大阪で、うん、西根さんとか、うん、花井さんとかがよくマジックやるじゃないですか、
うん、
ちょっと一回共演していただきたいんですよね、
うん、僕
い
っぺんあの演目でマジックって書かれたことあったんですよ。
あのマジックって、
はい、関西演芸協会とか入ってるんですけど、その1年に1回の公演のところで演目、例えば漫才とかコントとか、うん、なんかそういうのあるじゃないですか、あの、ま、なんか記述とか落語とか、うん、僕のところに DNA 池上マジックってなってたんで、
それ五色ですか。本当
五色です。
五色なんだ。
五色になってて、ね、ごめんなって言ってきたから、うん、いやいやもうこれはもうそうしたもんですよって僕は先輩に言うて、僕はその日マジックしました、
うん、うわちゃんとそこに沿って、
はい、ただあの、うん、僕なりのマジックなんで、うん、あのマジックは全くしてないですよ。
何やったんですか、
ま、何をやったんですか。
だからあの、うん、大振りです。だから よくあるこう例えばその、マジシャンズチョイスみたいな、うん、下りまでずっとさせといくけど、うん、その先せえへんみたいな、
う
ん、
ああ、うん、じゃあ僕のネタもそんな感じですよ。
ああなるほどなるほど、
そうそうそう、うん、みんなにこう注目してもらって、はい、こう腕を見てくださいっつって、うん、でバンテリンスプレー、
うん、
バンテリンスプレーを出してこうシュッて5秒ぐらいずっと吹きかけて、
うん、
これで明日楽になりますっていうネタ。
はいはいはいはい
はい、分かる分かる分かるじゃねえんだよ。
マインドは似てますよね。
理解し合えたじゃない。
マインド似てるから、
うん、でマジックってやっぱ大事だと思うんですよ、
うん、
僕も一回、うん、僕あのマジシャンとして営業行ったことありますよ。
マジシャンとして
一回発注が来て、
発注がマジシャンとして来
て、あのマジシャン誰か紹介して、
あ
でギャラこんだけでガラ良かったんですよ、
うん、
でどこどこの年末のホテルの余興でマジシャン30分、
うん、もうホテルの余興の30分やったら30分間そのヤバヤバのおちんちんをこすって硬くなって射精してヤバヤバのちんちんがちっちゃくなるっていうマジックですよね。
お前何を言ってるんだ。
それをもうみんなおおどうなってるんだろう。
じゃじゃ今から話すエピソードより変なエピソード言うなよ。
そうなの。
でその時はギャラ良かったから、うん、もう誰かに振るの嫌だなと思って、う
ん、ああなるほどね、
俺もうそっくりそのまま、うん、あのマギーシンジの DVD を見てそのまま練習してやりましたよ、
うん、ええー、ほんまにこすってませんかじゃあ、
はい、いや、
うん、でも DVD 見ただけでできるんだ、
う
ん、
できましたね、
でき
た、マギーさんのなんか DVD なんかに一回ねそのおなんか教えるみたいなのがあったんです
よ、うんうん、なるほど、
そうそれ見て、
うんうんうん、
あこうやってやるんだみたいなのをやったら、うんうん、意外と30分いけました、
へえ、意外といけるんだ、見ただけで、
そう、まあその時事務所入ってたんで、
うん、
そのあのレンガ掘るより行けなかったんで、
うん、
エスパーしんちゃんっていう名前で出ました、
エスパーしんちゃんいいね、
エスパーしんちゃん、エスパーしんちゃん安っぽいけどええ名前ですね、
いやね、
エスパーしんちゃんっていう名前で出て、
あの行ってそうだな、
でもやっぱ、
うん、
そのはい見て勉強したとはいえ30分って長いじゃないですか、うん、
はい、
はい、
で隣がちょうど100均だったんですよ、
うん、
100均のマジックドッグってめっちゃいっぱい売ってる、
ああなるほどね、
あれ山ほど買って、
うん、
楽屋でずっと練習してました、あれいいですよ、まあ持ちますよ、
はいはいはい、
あそうなんだ、じゃあ意外と100円ショップとかでもステージ向きのマジックのグッズ売ってるんだ、
売ってます、
へ
あれね、あれはいいギャラだった、
いや確かにね、マジシャンはね営業単価高いんですよ、
高いっすよね、
高い、
ね、いいですよね、
芸人より下手すら3、4倍、下手すら5倍ってあるぐらい、下手すら10倍ぐらいです
よ、ね、僕名古屋でね昔のラジオのお仕事を、うん、あの大阪から名古屋に来て、うん、でそのラジオのお仕事をさせてもらって、ね、
うん、
その時のギャラがね、
うん、
現物支給や、
ほうほう、
うん、
まあまあ分かったやし、ありがとうございますっちゅうのでお仕事させてもらいましたけど、
はいはい、
現物支給が、
うん、
こんなんどうやって消費したらええねんっていうぐらいのどでかい瓶に入った蜂蜜でした。いや高いのは分かると。
まあ高い蜂蜜結構高いですからね。
確かに確かに
高いのはあのほんまもう梅酒つけるぐらいのでかさの、はいはいはい、もうパンパンに入って、いやもうこれ持って帰ってってそれ2個来たんですよ。
いやきつい。いや
すごい
量だな。だって高いのは分かるけどみたいな。
だって蜂蜜なんて家にこれぐらいのやつあっても余らせますよね。
真っ白になるじゃないですか。
真っ白冷蔵庫に入れといて固まって。
切れないもんね。
そのもう多分一番でかい瓶持って帰ったお兄ちゃん言うて。
うん。
現物支給たまにあるからきついっすよね。
いやもうその瓶食ったら病気になるもんね。逆にね。
で、もうちゃんと拳入るぐらいのほんまに熊野プーさんぐらいのレベルのやつです。でかい瓶。
持ち帰るのも嫌ですよね。
こうもうほんまそれでもほんまそれのおっしゃる通りで、
うん、
そのラジオロケの一つ目の現場がそれなんですよ。
一つ目ってそれは嫌だな。
そっから僕だからもう こんなんなりながら、
ピン抱えて、
もう顎上がりまくりながらこうラジオロケしましたもん。もう重たかったね。
うわ。
思い出しましたそんな。
池上さんでもあれじゃないですか。
うん、
やっぱ大阪人って感じがして、はい、持って帰れるもん全部持って帰るじゃないですか。
あそうなんだ。
あよく言うね、あの
持って帰れるもん。
その楽屋のケータリングとかがあったりとかすると、
うんうん、
まあこれちょっと若手持って帰りやっていうので、うん、まあよくあるお話だったら師匠とかは、うん、あの楽屋にあったあのセロハンテープ持って帰ったみたいですからね。あのでっかいの
そ
の
あのでっかいやつ学校とかに置いてあるよね。
ジムのあのセロハンテープあれを持って帰ったりとか。
使う
の。ケータリングが入ったカゴコントとか、
ああなるほど、
持って帰ったりとか、で僕言うたら寄席とかもやってたんで、
うん、
で出させてもらってで寄席終わってお疲れ様でございましたって言ったら師匠がねこうもいでるんですよ、うん、
え
でいやその池上君これ持って帰りって何もいでるかって言ったら、うん、ひょうたんです。
ひょうたんの木から
ひょうたんがあるから、うん、師匠それもいで池上君持って帰り言ってあの、うん、ひょうたん3個渡されたんですよ。
ひょうたん
もぎたてのひょうたん3個。マジでそんなどうするかわからないじゃないですか。
いやもう使い道わかんないよね、うん、こっからね。
で師匠は言うんですよ、うん、この水筒とかになるから、いや簡単に言うなと。
そう、ね、だいぶ加工しないとダメですよ、
ね、なんかへないと水筒にならない
も
ん
ね。そうこれを置いてたら水筒になりませんと、うん、僕もその経過を見るだけはわかるけど、うん、どうしたら水筒になるんですか。意味がわからへんの。
うまそう。
仕事がある
よ、本当に。ただラビットで。そうですね。だからちょっと関西勢、
ちょ
っと追跡やってたんで、ちょっとそういう
年です
ね。
ああ、いや、
そう。マジシャン軍団。マジシャン軍団。
その時は、じゃあ、あの、ね、エスパーしんちゃんも。
そう、エスパーしんちゃんもいるから。
エスパーしんちゃんも、
あの、耳でっかくなるだけだよ。
おちんちんもね、でっかくなりますから。ありがとうございました。
ありがとうございました。